掛川市議会だより。
第64号、平成30年8月1日発行。平成30年6月定例会の内容をお知らせします。
主な内容、シリーズ第5回市議会って、2ページ、6月補正予算の概要、常任委員会委員長報告3ページ、一般質問4ページから、議案一覧、市内近隣を視察10ページ、傍聴席9月定例会の予定12ページ。
表紙の写真は3枚です。中央は、大須賀の街中にてという題で、3人の女性がとても笑顔で大きな声で笑っている様子です。本当に楽しそう。掛川市の花、桔梗が咲き誇っている写真と、名誉市民、故新村淳一氏のお別れの会で献受されたヒノキの写真です。シリーズ、市議会って5。市議会って何をするところ？市議会議員はどんな仕事をしているの？素朴な疑問にシリーズでお答えします。今回は傍聴について。傍聴。議場で行われている本会議は特別な場合を除いてどなたでも傍聴できます。希望される方は本会議当日、市庁舎5階の議会事務局前で受付、住所氏名などを記入を済ませ、本会議場の傍聴席入り口から入場となります。傍聴席は70席で、一般質問時には質問者1人当たり平均で40から50人の方が傍聴されています。傍聴席の様子の写真が横にあります。議員が質問している後ろに、傍聴者3人の様子が見えます。そこに吹き出しがあり、議会がどう進んでいるか勉強になりました。生の議論を聞いてより身近に感じることができました。とコメントが入っています。託児サービスと手話通訳者の派遣。小さな子供がいても気軽に傍聴していただけるよう、託児サービスを行っています。サービス開始後、多くの子育て世代の方々からご利用いただいています。また、手話通訳者による傍聴を希望される方には、手話通訳者の配置も行っています。希望される方は、おおむね1週間前までに議会事務局にご連絡ください。0537211160託児の様子の写真があります。電車のおもちゃで遊ぶ男の子、それを見守る保育者の様子です。議会中継をホームページでもご覧になれます。本会議の様子はホームページでもご覧になれます。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットで視聴することも可能です。平成30年度6月補正予算の概要。子ども医療費助成事業を拡充。地震対策に緊急対応。今回の補正予算第1号では、子育て支援の推進を図るため、子ども医療費助成制度の対象年齢を拡充しました。また、耐震補強工事を推進するために新制度を創設しました。さらに補正予算第2号では6月18日に発生した大阪北部地震でブロック塀が倒壊した事故を受け、ブロック塀などへの緊急対応を行うため追加予算を計上しました。平成30年度一般会計補正予算補正額補正予算第1号4,548万8,000円プラス補正予算第2号3,360万円
イコール7,900、 88,000円です。
補正後の予算額、4,710,398,000円です。主な補正の内容、補正予算第1号、
丸
1、子ども医療助成事業費増、2,534万円増、4,6874万円から、4,9408万円。子ども医療費助成制度の対象年齢を高校生相当まで拡充。丸2、木造住宅耐震補強事業費補助金増、1,025万円増、1,1990万円から、
1,3015万円に。
木造住宅の補強設計及び耐震改修を総合的に支援する新しい補助制度を創設。補正予算第2号、丸3、営前指導費修理費追加、1600万円。大淵幼稚園、つくし仲良し広場、大東支所などのブロック塀を改修。丸4、小学校施設補修費増、500万円増、3860万円から4360万円へ、第二小学校東山口小学校のブロック塀の改修。丸5、ブロック塀など耐震改修事業費補助金増、480万円増、170万円から650万円へ。
ブロック塀など耐震改修事業費補助金の補助率や限度額などの制度を拡充。
常任委員会委員長報告抜粋。平成30年度補正予算関係議案などを審査するため、6月27日に3つの常任委員会に付託され、以下のような質疑がありました。総務委員会委員長報告、委員長、二村玲一。
質問します。地方税の電子化について、法人市民税の電子申告が義務化された場合、市でも電子申告の受け入れ体制を新たに整備する必要があるのか。
お答えします。電子申告についてはすでに実施しているため、新たに整備する必要はない。
質問します。サンリーナ天井落下防止工事、請負契約の締結について、工事が始まると使用にはどのような制限が出るのか。
お答えします。以下の期間、各施設が使用禁止となる。アリーナ、平成30年10月16日から平成31年2月13日。武道場、平成30年7月17日から10月12日。エントランス、平成30年7月30日から10月1日。工事中も通路を設けるので通行は可能です。プール、平成30年12月4日から平成31年2月28日です。環境産業委員会委員長報告、委員長、小沼秀明。
質問します。木造住宅耐震補助制度について。木造住宅耐震補強事業費補助制度を木造住宅補強計画一体型工事費補助制度に変更することで、工事件数は増加すると思うか。
お答えします。工事をすることが大事。今まで補強計画で終わっていたものも、制度導入により工事につながり、件数は増えると思う。
質問します。大阪土方工業用地整備事業について、造成工事を行う際、必ず発掘調査を行うのか。
お答えします。必ず調査を行うものではない。今回、教育委員会に確認をしたところ、古墳や戦国時代の砦跡などが存在している可能性が高いエリアのため、発掘調査業務委託を計上した。
文教厚生委員会委員長報告、委員長松本ひとし。
質問します。子ども医療助成事業費について。近隣市町の状況について伺う。
お答えします。磐田市、袋井市、菊川市、御前崎市が同様に市の単独事業として実施している。一般質問 Q&A。
創生会寺田幸寛。質問します。鳥獣被害の対策強化を。近年全国的に農作物や人への危害など鳥獣被害が問題となっている。本市もやはり近年全域で被害が拡大し、さらなる鳥獣被害の対策が必要と考えるが、今後の対応策について伺う。
お答えします。鳥獣被害対策実施隊を設置。今年度鳥獣被害対策実施隊を設置します。まずは農林課の担当職員と狩猟免許を取得している職員で組織し、猟友会の協力を得て地区での出前講座や研修会を実施し、環境改善や侵入防止に取り組むよう指導・普及活動を行います。
質問します。横須賀高校と池新田高校の再編統合計画決定への対応は。横須賀高校と池新田高校の再編統合計画が正式決定となってしまった。3年後には候補地が決定する予定である。これからの市長による県への働きかけについて伺う。
お答えします。地域の思いを伝え、存続を支援。計画が発表された時、横須賀高校が真に魅力ある学校として存続するよう引き続き県教委に要望するとコメントしました。本年度県知事、県議会議員などと面会し、地域の思いを伝え、存続への支援をお願いしてきました。今後も県教育委員会に強く訴えていきます。
その他の質問事項、松井市政について。
創生会峰岡慎吾。質問します。高天神城跡の整備を。平成11年に高天神城跡基本整備計画を策定したが、現在整備は白紙状態である。今後の高天神城跡の整備の計画について伺う。
お答えします。城跡の専門家と新たな計画策定に向けて現行計画を見直す。史跡高天神城跡基本整備計画は策定後20年近くの年月が経過しましたので、城跡の専門家と新たな計画策定に向けて現行の整備計画を見直していきます。
質問します。東京女子医科大学との今後の連携は。平成32年4月から東京女子医科大学看護学部1年生が東京川田町キャンパスに移ることが決まった。今後さらに連携を密にする必要があると考えるが、いかがか。
お答えします。具体的な議論ができる体制を整備。現在年に1回東京女子医大との交流の機会がありますが、今後は移転後の話し合いの機会も設ける必要があると考えています。市としては人生100年時代を迎えつつある中で、大きな社会変化に対応していけるよう、大学との連携をさらに強め、健康や医療に関する取り組みを深めてまいります。また、移転の具体的な課題を検討するため、体制整備を進めていきたいと考えます。必要に応じて、市も対策室などの設置を検討します。
その他の質問事項、市民参画の推進について。
共に作る掛川、藤沢京子。質問します。総合型ボランティア活動推進の構想を。人口減少、超高齢社会を見据え、今後はより一層の市民力が必要になる。市民力の底上げと 地域社会の課題解決のために、総合的なボランティアセンターとポイント制度の導入を検討し、新たなシティセールスとして広く全国へプロモーションしてはいかがか。
お答えします。先進地などの事例をもとに検討。ボランティアセンターの必要性を確認し、民業圧迫にならないか、アルバイトとの区別など様々な検討を行います。ポイント制度導入については、フェンソン郡、韓国や全国の施策を調べ、制度の主体や継続性、資金提供者、地域経済への効果、対象とする活動など多角的に検討していきます。また、全国の方に掛川市は多様な人々の力が発揮できる街であり、そのような方を広く受け入れる街であることをアピールしたシティプロモーションを進めていきます。
公明党掛川山本幸男、質問します。職員の不祥事への再発防止策を伺う。児童買春の疑いで職員が逮捕され、市長は今回の不祥事は市民の信頼を著しく失わせたとし、この職員を懲戒免職にした。今後このような事件の再発防止策を伺う。
お答えします。高い倫理観と豊かな人間性を育むための研修を実施。今回の不祥事は公務員として、あるいは社会人としての責任感、倫理観の欠如から起こった事件であると認識しています。二度と不祥事を起こさないため、高い倫理観と豊かな人間性を育むための研修を実施します。職員一丸となって市民の皆様の信頼の回復に取り組みます。
質問します。大型商業施設の計画は、ユニー株式会社経営陣の人事等もあり、アピタ掛川店の増床の計画が遅れている。毎年の市民アンケートでは、大型商業施設を望む声が常に上位にあり、市はこの声に応えていかなければならない。現在の進捗状況を伺う。
お答えします。基本協定に基づき、計画通り進めるよう働きかける。ユニーと基本協定を結んだ大規模商業施設の建設は、掛川市にとって最も重要な政策であるため、今後も基本協定に基づき、計画通り進めていただけるよう、積極的に働きかけていきます。
創成会、山本雄三。質問します。中東園地域、障害者、歯科診療の今後を。障害のある方も、地域で将来にわたって安心して住むことのできる地域を目指し、平成31年度以降の方針に関しては、不透明である。中東園地域の障害者、歯科診療の今後を伺う。
お答えします。継続的に実施できるよう検討。障害者歯科診療は、利用する障害者やその家族にとって必要不可欠です。将来のあるべき姿を探るとともに、平成31年度も継続的に診療が実施できるよう、県、中東園総合医療センター、歯科医師会、中東園五市一町で様々な手法を検討していきます。
質問します。公共発注工事の施工期間の平準化を、中小企業支援条例を制定した本市においては、行政の責務において、年度末に工事が集中しないよう、公共発注工事の施工期間の平準化を行うべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。より平準化を推進していく。本年度から発注担当課、財政課、管財課の各関係課によって平準化を進めるための研究会を設けました。全国統一指標である平準化率の数値目標を定め、全庁体制で様々な手法を組み合わせながら平準化を推進していきます。
共に作る掛川、松浦正美。質問します。掛川茶ブランドの再構築を。掛川深蒸し茶は、生活習慣病や認知症予防に効果が期待されると、テレビなどで紹介されてきたが、改めて品質を重視した掛川深蒸し茶ブランドを構築するべきではないか伺う。
お答えします。掛川茶のキーワードに品質を加えて構築。平成28年度に策定した掛川市茶振興計画に基づき、次の世紀も掛川市がお茶の街であり続けるため、様々な施策を展開しています。掛川茶のキーワードである美味、健康、環境に加え、消費者に信頼され、選択されるための重要な要素となる品質も加え構築していきます。
質問します。市内4高校とのパートナーシップ協定を。掛川市と市内の4高校とパートナーシップ協定を結び、行政と高校生が共同してバーチャルリアリティ、仮想現実掛川城制作やインターンシップ支援、防災や街づくりを行うことができないか伺う。
お答えします。郷土愛や共同意識の醸成に期待。郷土愛や共同意識の醸成が期待できるとともに、若い力による地域の活性化も考えられます。継続的な取り組みができるよう、高校生の意見も聞きながら、お互いのメリットになるよう検討していきます。
創成会、新村高一、質問します。森林環境譲与税で、木育キャラバンの取り組みを。森林環境譲与税を利用し、森づくり課を設置し、人材育成を図ると同時に、教育、子育て、環境を貫く大黒柱、木育キャラバンに積極的に取り組むべきと考えるが、市長の所見を伺う。
お答えします。森林行政の体制強化を図る。森林、林業行政における専門知識や経験が豊富な県職員 OB などを活用し、新たな森林管理システムの推進や現場の人材育成、森林行政の体制強化を図っていきます。木育は森づくりに貢献する市民の育成を目指す活動であり、大変重要だと認識しています。掛川らしい木育を検討していきます。
質問します。待機児童対策として、掛川流子育て、スキンシップの進めを、愛着形成に大変重要である、0から2歳の時期のスキンシップを本気で推進。愛に恵まれた心豊かな子育てをし、保育所を利用せず、家庭で子育てすることを選ぶ世帯を補助するという考え方もあると思うが、所見を伺う。
お答えします。国として対策を講じるよう要望する。補助については、働きながら子育てする世帯との公平性を確保する必要があります。一、自治体としてではなく、国で対策を講じるよう、全国市長会でも国に対して決議書を提出し、要望しています。
その他の質問事項。静岡茶草場世界農業遺産センターの整備方針について、掛川城、報徳社、松ヶ丘の一体整備について、認知症、徘徊対策について。
共に作る掛川、鈴木久弘、質問します。認知症高齢者の徘徊見守り支援充実には、家族や地域の負担軽減のため、今春から開始した徘徊高齢者伝言板だけでなく、GPS を活用した徘徊感知など、多様な手段で、幾重もの見守りができるよう、支援策をもっと充実していくべきではないか。
お答えします。徘徊高齢者対策を研究。現行のシステムを導入して、まだ間もないため、
評価検証を引き続き行うとともに、GPS を活用した見守りシステムの導入助成も含め、徘徊高齢者対策を研究していきます。
質問します。大井川広域水道、基幹施設の耐震化は、施設更新基本計画に基づく管路の耐震化事業が、平成31年度着手から平成39年度着手へと先送りになった。早期の事業着手が望まれるが、見解を伺う。
お答えします。着実な事業の推進を促す。事業実施には、公正団体の財政状況、地域間バランス、水需要の減少などを公正団体と十分協議し、合意形成を図るよう提言されているので、公正団体とともに着実な事業の推進を促します。
共に作る掛川、久保の愛子。質問します。男女共同参画推進には、世代に応じた教育・学習の機会を。本市の男女共同参画の意識は依然高まっていない。制度・慣行の見直し、固定的役割分担意識の脱却には、低年齢層から人権尊重・男女平等の教育・学習の機会が必要と思うが、いかがか。
お答えします。意識改革のための教育や学習を検討。男女共同参画社会の実現には、様々な場面や各世代の意識改革が必要であり、そのための教育や学習が重要です。先進的な取り組みをしている宣言事業所や地域の事例を集約し、情報発信をするとともに、各分野で活躍している女性代表とのシンポジウムの開催などを検討していきます。
質問します。おたふく風邪、ワクチン接種には公費助成を。ムンプスウイルス感染による難聴の発症が増えているという報告がある。ムンプス難聴を発症する恐れのあるおたふく風邪のワクチン接種に公費助成の考えはないか伺う。
お答えします。国、県の動向を踏まえて検討。おたふく風邪混合ワクチン接種は副反応の無菌性、髄膜炎が発症したため、現在は単独の任意接種とされています。厚生科学審議会予防接種、ワクチン分科会で定期予防接種の対象となるか、引き続き検討がなされています。国、県の動向を踏まえて検討していきます。
その他の質問事項、本市中学生の英語力、聞く、話す、読む、書く、の向上について。
日本共産党勝川志保子。質問します。浜岡原発をめぐる再稼働合意のあり方は、浜岡原発の再稼働の同意の範囲と市民合意の取り方をどのように考えているか。
お答えします。再稼働は市民の理解が必要。再稼働の同意の範囲は、当然、周辺4市の同意が必要と考えていますが、原子力発電所から30キロ圏内の UPZ、緊急時防護措置を準備する区域が原子力災害対策指針により示されたため、UPZ 圏内にある11市町の同意が必要ではないかと考えています。また、浜岡原子力発電所の再稼働は、万全の安全対策が終了し、将来にわたり安全・安心が確保され、国と中部電力が市民に対ししっかりと説明し、市民の理解が得られなければ再稼働できないと考えています。仮に浜岡原発の再稼働について、市民や議会の意見が賛成や反対に大きく分かれた場合、掛川市では住民投票条例を制定しているので、市民や議会及び市長の3者に住民投票の発議権があり、これを活用する方法も考えられます。
質問します。駅やお城周辺の草刈りや維持管理に責任を持った体制を、掛川の玄関口である駅やお城周辺、 坂川土手などの手入れが行き届かず、草が生い茂っている。全体をコーディネートする部門を設け、責任を持った維持管理を市としてするべきではないか。
お答えします。管理計画による適切な維持管理。望ましい時期に発注するなど、維持管理体制を検討するとともに、全体の管理計画を作成し、適切な維持管理に努めていきます。
その他の質問事項。条例の理念を実現する中小企業、振興政策の推進について、子育て世代の願いに応える待機児童解消政策のあり方について。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。健康増進プログラムの体系化と情報発信は、健康保険、介護保険の負担を減らし、健康寿命を延伸するための健康増進事業を体系化し、町内事業の整理、見直しが必要、市民への分かりやすい情報発信として、健康事業年間カレンダー作成の考えはないか伺う。
お答えします。効果的な事業を検証。平成27年度に健康寿命のさらなる延伸とお達者度の県下一を目指し、掛川生涯お達者市民推進プロジェクトを立ち上げ、関係する各課の事業を6つの分野に整理しました。さらに、関係団体、企業、学校などの代表者で組織するプロジェクト委員会では、各分野の事業を効果的に遂行するため、事業の検証をしています。年間カレンダーは市民にとって情報が理解しやすいといった利点がありますので、検討をしていきます。
質問します。市民活動としての健康講座を、他市で行われている参加人数の多い健康講座を指導するのは、ボランティアの市民で自主運営となっている。こうした活動は、市民活動の一環として進めていくことが大切だと考えるが、いかがか。
お答えします。市民主体の健康づくりを推進。市民が主体となって健康づくりに取り組むことは、今後もさらに進めていく必要があります。多くの人が参加していただけるような工夫を、市民の皆さんや、まちづくり協議会の皆さん、保健活動推進委員、健康づくり食生活推進員との共同により取り組んでいきたいと考えています。
市政の会、鷲山義久。質問します。障害児、障害者の歯科外来診療の来年度以後は、中東園総合医療センターで障害児、障害者の歯科診療を臨時的に本年は行っている。開業医で治療して急変するときもある。安心して治療ができるよう、来年以後を伺う。
お答えします。関係機関と中東園5市1町で検討。理想的な姿は、専門的に診療する機関があるべきと考えています。そのためには、県や歯科医師会など、多くの関係機関との協議が必要です。現在実施している障害者歯科診療を継続できるように、県、中東園総合医療センター、歯科医師会、中東園5市1町で検討していきます。
質問します。小学生に二宮金次郎の歌を。本年度から小学校で道徳が今までより進んで強化化された。市内の小学校3年生で、二宮金次郎のわらじ作りを勉強している。改めて法徳やこの歌詞について考えて、小学生にこの歌の歌唱指導する考えはないか。
お答えします。各校で教育計画に合わせて柔軟に活用。現在、法徳の教えを広める方法の一つとして、二宮金次郎の歌を様々な形で活用している学校がありますので、それらを紹介し、各校が 教育計画に合わせて柔軟に活用できるようにしていきたいと考えます。6月定例会における議案一覧、全会一致で可決承認受理。予算、平成30年度大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、平成30年度掛川市一般会計補正予算第1号について、子ども医療助成事業費増、木造住宅耐震補強事業費補助金増など、平成30年度掛川市一般会計補正予算第2号について、危険性のあるブロック塀などの緊急対応。条例、掛川市特別会計条例の一部改正について、大阪土方工業用地整備事業特別会計の設置に伴い条例の一部を改正。掛川市税条例などの一部改正について、中小事業者などが新たな整備投資として地方税法附則第15条第47項により導入する償却資産について課税標準をゼロとする規定などの整備を行うため条例の一部を改正。掛川市都市計画税条例の一部改正について、地方税法などの一部を改正する法律の施行に伴う地方税からの引用条項の整理を行うため条例の一部を改正。報告、平成29年度掛川市一般会計繰越免許費の報告について、その他、サンリーナ天井落下防止工事請負契約の締結について、掛川市道路線の認定について、掛川市道路線の変更について、専決処分の承認を求めることについて、掛川市税条例の一部改正、掛川市都市計画税条例の一部改正、掛川市国民健康保険税条例の一部改正。前回、不一致で不採択。陳情、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書、採択の陳情書。市内近隣を視察。各常任委員会において5月下旬に各課主要事業の調査として市内近隣の現地視察を実施しました。総務委員会、所管事項、総務部、企画政策部、市民共同部、危機管理部、消防本部、水道局、監査委員、選挙管理委員会、及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項。視察箇所、中東園消防司令センター磐田市福出、掛川モデル海岸防災林強化事業沖の巣、地域防災システム実証プロジェクト大須賀支所、横須賀コレシカどころ横須賀、大阪土方工業用地大阪、南西郷工業用地下又、ウイタス138ストア駅前、旅の屋大野、地域防災システム実証プロジェクト川坂屋西坂、和田岡古墳群吉岡大塚古墳吉岡。地域の活性化と住民の安全安心な暮らしの確保を目標に、市内外10カ所を総務委員7名と市の職員30名で現地視察をしました。工業用地の造成事業では、企業誘致を積極的に進め、雇用の創出と定住人口の増加が期待されます。 駐屯園消防司令センターは5市1町で構成され、大規模災害や広域的な災害にも迅速に対応しています。総務委員長、二村玲一。環境産業委員会所管事項、環境経済部、都市建設部、上下水道及び農業委員会の所管に属する事項。視察箇所、工業所、久保線一般改良工事、久保。営農型発電設備、両家。JA 掛川いちごパックセンター、トンベ。板沢最終処分場、板沢。オリーブ畑、上内田。ウィタス138ストア、駅前。市道掛川高瀬線合併推進道路、上内田。大須賀浄化センター、沖の巣。大淵沖の巣太陽光発電所、沖の巣。千浜西団地、市営住宅、千浜。大阪水源、大阪。大阪排水池、大阪。大阪、土方工業用地、大阪。おぬき川、おぬき。ティータイムマルハ、お茶カフェ、たまり。市内15カ所を視察し、課題点を議論しました。当委員会の本年度テーマは、掛川市の森のあり方や活用方法を考えた再生可能エネルギーです。木の文化香る投資において、美しく豊かな自然環境の保全を図りつつ、いかに未来に向けた開発や再生可能エネルギーを構築するのか、そのバランスを監視し、市民の皆様の豊かな暮らしの創造につながるよう努めます。環境産業委員長、小沼秀明。文教厚生委員会、所管事項、健康福祉部、子ども希望部、及び教育委員会の所管に属する事項、視察箇所。仮称、千浜認定子ども園建設予定地、現千浜幼稚園敷地、千浜。千浜小学校屋内運動場、千浜。掛川市教育センター、図書館支援室、適応指導教室、外国人支援室など、大東支所。特別養護老人ホーム、大東園、下土方。発達相談支援センター、のびルーム、杉谷南。掛川工房つつじ、就労継続支援 B 型事業所、長屋。和田岡古墳群、吉岡大塚古墳、吉岡。中央小学校電子黒板授業、下又。掛市小学童保育所、アイリーナ、掛川。西山口小学校学童保育所、鳴滝。ウィタス138ストア、駅前。文教厚生委員会は、教育、福祉を担当し、乳幼児から高齢者まで生活に関わりが深い委員会です。本年度のテーマを子ども子育て、掛川の待機児童についてと決め、関係する11カ所の視察を行いました。視察後には振り返り反省会を開き、子ども園や学童保育の整備などの課題について委員が意見交換や考えの共有をすることで、今後の施策に役立てたいと考えています。文教厚生委員長、松本人志。議会日誌、4月10日火曜日、議員研修会、議会運営委員会。19日木曜日、東海市議会議長会、定期総会。20日金曜日、全員協議会、議員研修会。25日水曜日、議会運営委員会。5月7日月曜日、議会だより編集特別委員会。9日水曜日、全国自治体病院経営都市議会協議会総会東京都。14日月曜日、議会運営委員会。21日月曜日、全員協議会。23日水曜日、防災意識向上特別委員会。 24日木曜日、会派代表者会議。25日金曜日、総務委員会協議会。環境産業委員会協議会。文教構成委員会協議会。観光振興特別委員会。28日月曜日、総務委員会現地視察。29日火曜日、文教構成委員会現地視察。30日水曜日、環境産業委員会現地視察。全国市議会議長会定期総会東京都。31日木曜日、静岡県地方議会議長連絡協議会定期総会静岡市。6月4日月曜日、議会運営委員会、議員懇談会、政策討論会幹事会。5日火曜日、文教構成委員会協議会。11日月曜日から7月5日木曜日、掛川市議会第2回6月定例会。13日水曜日、議会運営委員会。観光振興特別委員会。14日木曜日、議会だより編集特別委員会。15日金曜日、議員研修会。21日木曜日、防災意識向上特別委員会。25日月曜日、議会運営委員会。27日水曜日、総務委員会協議会。環境産業委員会協議会。29日金曜日、掛川市、菊川市、組合議会、協議会。7月2日月曜日、防災意識向上特別委員会、議会運営委員会、全員協議会。3日火曜日、観光振興特別委員会。4日水曜日、議会だより編集特別委員会。5日木曜日、議会運営委員会。9日月曜日、中東園地区市議会議長協議会。10日火曜日、東園工業用水道企業団議員現地視察。防災意識向上特別委員会第2分科会。11日水曜日、議会だより編集特別委員会。富士山特別空港利用促進協議会総会静岡市。議会報告会を行います。開かれた議会を目指して。議会報告会は議会基本条例に基づいて行われ、議会活動について市民の皆さんに説明責任を果たすとともに、皆さんの意見を伺い議会活動に反映させるものです。全議員を3班に分け、9会場で議会活動や市政に関する報告と意見交換を行います。今後、次号の議会だよりや市ホームページ、地区回覧などで日程をお知らせします。多くの皆さんの参加をお待ちしています。9月定例会の予定。9月3日月曜日、本会議開会。18日火曜日、本会議一般質問。19日水曜日、本会議一般質問。20日木曜日、本会議一般質問。議案質疑委員会付託。25日火曜日、一般会計決算特別委員会特別会計企業会計決算特別委員会。26日水曜日、一般会計決算特別委員会特別会計企業会計決算特別委員会。10月4日木曜日、本会議閉会。傍聴席。初めて議会の傍聴をさせていただきました。地元の議員から一般質問の案内が来ましたので、一度は議会の傍聴を経験してみたいと思い、市役所へ行きました。初めて入った議場は、木造の天井が印象的で、豪華な作りであると感じました。まず驚いたのは、 議員より市長以下市の幹部職員の方が多かったことです。いつもテレビで国会中継を見ていても多数の議員がいる中で答弁する大臣席の方は少数であるからです。一般質問は議員が事前によく勉強され、質問主意書を提出しているため、答弁は単調で、聞いていてもそれほど面白いものではないと感じました。国会中継のような長丁発止のやりとりを期待していましたが、それもなく期待外れでした。親伊豆豊、湯気、家白く。編集後期。私は一期一会という言葉が大好きです。これは茶道に由来する四字熟語で、あなたと出会っているこの時間は二度と巡ってこないたった一度きりの大切なものであり、この一瞬を大切に思い、今できる最高のおもてなしをしましょうという意味です。また、これから何度でも会うことはあるだろうが、二度とは会えないかもしれないという、覚悟で人に接しなさいという、いさめの言葉でもあります。本誌では、ラグビーワールドカップをはじめ、世界的イベントが続々と開催されます。一期一会の心構えを持っておもてなしをしていけたらいいなと思っています。議会だよりも心を込めて編集いたしました。議会だより編集特別委員会、委員寺田幸寛。平成30年8月1日、掛川市議会だより、編集発行は掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160、ホームページは http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp です。